昔あのノアノイズレコードの人が出してたあのコンピレーション版があって、それがめちゃくちゃいいの、ね、それなんてやつだったかな。
ちょっと音下げていいですか、一応。
あ、これ撮ってね。そうだ、ごめん、もう切っていい？
いや、ちょっと下げるぐらいでいい。
これね、このスイーテストミュージックディスサイドオブヘブンっていう、これかな、このノア・ロイズ・マーロン・タイツっていうバンドやってはったんや、この
ノア・ロイズ・レコードさんの、まあ、店主が、
うん、で、戦前音楽のなんか
コンピレーション、
そうそうそう、ほんでコンピレーションをね、これ昔出したやつがあって、めっちゃ
良さ
そう、これむちゃくちゃいいのよ、これ超おすすめ。
へぇ、
うん、スイーテストミュージックディスサイドオブヘブン。すごい、うん、素晴らしい、
いい、
そう、これ超おすすめ。
ちょっとミュージックフォーラムみたいになっちゃ
った、うん、そうだね確かに、
そう、そのファンファンファンレコードに改名何年か前にして、
うん、
西の北沢にある、で井出さん好きかもしれない。
いや行きたい行きたい、
うん、
行きたいです。いや、なんか俺最近ちょっともうレコード屋に行きたくなってきた。俺全然レコード屋に行かないから、
あの
ほとんど行かないのね、なんか、
うん
うん、行きたくなってきた。
行きましょうよ、
うん、
みんなで行きたい、
行きたいね、
井出さんと行きたいっすよ、
うん、行きたい、いや、すごい面白そうなレコード屋がすごいいっぱいあんねんなと思って。
ありますよ、本当に、
うん、な
あ、うん、
行くの本当はあのサテライトぐらいしか行けないかな。
学芸大学、
そうそうそう、
サテライトも最高ですよ、
うん、下北はね、その前も話したけど、教会で養蜂やってて、それをちょっとたまに手伝って、その帰りにディスクユニオンに寄って、
うん、
レコード見て、この間CE の末次さんに会ったけど、
ディスクユニオン、ね、
そうそう、
ディガーなんですか。
いや多分ね、音楽すごい好きと思う、あの人。
大体CEの音楽のイベントってね、そういう結構気鋭のアーティスト呼んでみたいな、
うん、
まあ、ちょっとブランドイメージもあるから、
うん、
割とテクノとか、
うん、
そっち寄りだったりはすると思うんですけど、
うん、なんかそんな知らんから、とりあえずディスクユニオン入るかぐらいの感じで入ってたけど、多分いっぱいね、下北にも面白いとこいっぱいあるから、うん、ほんでこの間なんだっけな、そのディスクユニオンの近くにあるなんていうレコードやったかな、ちょっと名前忘れちゃったけど、日本のロックがすごいいっぱいある、あ、これかな、ジェネラルレコードストア下北沢。
知らない知らないです。
うん、ジェネラル、なんかそれが通り道にたまたまあったから、
はい、
入ってみたんだけど、そのなんか日本のロックがすごい充実してて、でなんか白人の若い青年2人組みたいなのが来て、
はい、
アシッドフォークを、
うん
うん、日本のアシッドフォークを探してるとか言って、
はい、
出してくれと、それを。でまあアシッドフォークって結構なんか、なんていうか、ちょっとサブジャンル的な名前ね、はい、なんか、はい、カテゴリーだから、まあ、何がアシッドフォークなのか分かんなくて、分かんないけど、なんかすごいミカミカンとか、アガタモリオとか出してて、
まあ、確かにそうかも、
そうそう、でもなんか2人がおおみたいになってて、こんななんかドサーってこの20枚ぐらい、もうなんか多分店員の人が
ピックアップして
これちょっとじゃあ見たらみたいな感じで、でもそっからもうそいつらがうおーみたいな感じで、もうすぐネットでその場でなんかこれが何なのか必死で博多モリオのさなんかレコード調べてて、
あ、
めっちゃウケるとか思って、
うん、まあ、海外だと高そうですもんね、そういうの。
そうだね、うん、いやだからなんかさ、なんというか超未知のなんかもうトレジャーがもうすごいみたいな、
ね、
ましてや、まあ、日本やったらその情報すごい多いから、ブラジルの音楽でも大概のもん、ね、うん、手に入るけど、まあ、日本のやつっていうのはなかなかね、そんな海外では買えないから、 もうね行ったらやばいみたいな、
うんうん、
これみかみかん聞いてどう思うんやろとか思いながらなんかそういうのを見るのもすごい楽しかった。なんかお客さんのなんかそこのさレコード屋で行われているなんかその日々行われているさめっちゃおもろいやろうなと思って。店員とか
おもろいし、いろんな人いますよね。
うん、いろんな人来るからさ、古着屋よりさらにさなんかさレコード屋ってなるとさもうオタクじゃん。だからもういろんなやつ来るじゃん。俺もレコード屋で働いてたから。
あの、あ、そっか、そうですよね、
うん、そう。
それ何歳ぐらいの時ですか？大学生の時。
そう。
へえ、はい。それはどういうジャンルのに強い店だったんですか？
ね、俺が働いてたのはリクエストタイムっていう、あの今はもう本店だけはあると思うんだけど、
はい、
あ、いやもう本店もなくなったのかな、なんかあの閉まっちゃったかもしれない
けど。関西に何店舗かあるっていう、
うん、2店舗あった。でそれの日本橋っていう、まああの秋葉原みたいな、
はい、
あの電気屋街なんだけど、そこにあった店で、全然そのおしゃれなレコード屋じゃなくて、はいはい、超なんていうのオールドスクールなレコード屋、まあ、全ジャンルあるんだけど、はい、ビートルズと大竹一に強いみたいな。
あ、なるほど。
ジャズ、あと、うん、その辺、まあだからおっさん系だよね言ったら、
うん、
その頃別にその若者の間で大竹一再評価ほとんどなかったから
あ、
基本大竹一を買いに来るのはナイアガラマニアのおじさん。
あ、
僕もう常になんかああいうボックス、ナイアガラブラックボックスとか、ああいうボックスが壁にかけてあるみたいな、
はいはいはい、
うん、なんかそういう店で。
今でいうあの武蔵小山のペットサウンズとまたちょっと違う。
あの近いですか？まあペットサウンズはね新婦屋やから。
あ、まあそうかそうか、
まあ、あの
でも中古コーナーもちょっとありますけどね。
そう
ですね。でまあまあ基本新婦家電。
うん、そのまあ雰囲気はだからあれだね、あのサテライトの方が似てる。
いい店じゃないですか。
そうそう、もっと狭かったけど、
うん、
あのあんな感じでもうなんか昔からある中古レコード屋って感じで、
はい、なんとなくわかります、
うん、結構楽しかったね本当に。なんかレコード屋って変な客もいっぱい来るし
、うん、僕あのサテライトとよくこの番組でも名前出してるルロードって同じ町に本屋さんがあるじゃないですか、うん、僕らが好きな、
うん、
僕ルロードの店主とサテライトの店主ちょっとリンクしてて全然タイプは違うんだけど、うん、あの置き方、
はい、
ルロードに行ったことある人は知ってると思うんですけど、うん、本をバーって並べた上に本2冊隙間に入れたり、
うん、
わざとポンって変なとこに置いてあったり、上見上げたら1冊ピッてタイトルだけ見えてたり、宝探し的なレイアウトを好んでるように僕は思うんですね、
はい、
うん、それがもちろん楽しくてその術中にはまってしょっちゅう行っちゃってるんだけど、うん、サテライトもレコード盤がーって普通にあるんだけどその上にし見れないじゃんっていう位置に CD10 枚ガンって置いてるんですよ
それあの置くとこないだけじゃない
の？そう、でもその置くとこないと見せかけて、
うん、
僕はあえて、
あえての
雑多ギミック、
うんうん、いやでもそそられんのよ、
う
ん、
そう、
これをどかしたらトレジャーに出会えるのではというな、う
ん、あとそれがいわゆるコマーシャルじゃない感じが出るっていうか、その売りに行ってないですよっていう姿勢を感じて、
あ、そうなんだよね、
あまりこうディレクションされてない方が自分は、うん、まあ、編集者ってのもあってディレクションしたい側だから、
うん、
店は
されてない方が好き。そんなに、うん、ね、ディレクションされてない方が好きよね、
はい、そうの方が好きなんで、サテライトとかはあのいわゆる実験音楽バーって綺麗に何でもあるじゃんっていう店より大好きなんですね。
俺もそう。
その罠にはまってて、
うん、
サテライト通るとやっぱ入っちゃうんですよ
なんかね、ああいう店なんか惹かれちゃうよね
惹かれちゃう、
うん、そのな箱あの、うん、この重機のさ、
はい、
箱もさ、なんか段ボールのなんかね、 そんな綺麗なやつじゃなくて、なんか特注のさなんか箱とかじゃなくて、はい、なんか段ボール並べてるみたいな店は結構グッときちゃうよね、はい、
そうそうそうそう、ちょっとニューヨーク感じるっていうかね、
逆に。あ、確かにね、
下北に今多分なくなっちゃったけど、まあ、別のとこでバーと一緒にやってたと思うんですけど、ひよこさんってあのウィークエンドレコードってあって、うん、そこもすごい好きで昔よく行ってたんですけど、うん、そこもそういう感じで、
うん、
なんか雑な、
うん、
でもなんかこうセンスのいい雑っていう、
うん、
そういう店にめっちゃ惹かれちゃうんですよね。
確かに
罠っすね本当に。ルロードとかマジ罠っす
ね。ほんでのルロードにも、はい、ほんで音楽がちょっと置いてるじゃん、
CD が、 CD コーナーみたいな、 CD
あれがまたいいんだよね、 いいですよね、めちゃくちゃセレクトがさ デイビッド・ベイリーのさ、そうそうそう、なんかもうやっぱりまあね、あの二見さんって店主の、ね、うん、方がミュージシャンだからかもしれないけど、うん、どんな渋い書店やねんみたいな音楽の、
ね、レジ の, あの新店になって、うん、あのレジの上にもレコードちょっと面出ししてて、ね、はい、あそこにもちょっといい、あの、うん、こう内容がってよりこうアートワークが、うん、僕が好きな漫画家で、うん、ゲイリー・パンターっているんだけど、うん、のゲイリーパンターの除去場みたいな、やりに来てるみたいな、やりに来てるんですよ、
うん、なるほどね
とかさらっと古本屋とは思えないみたいな、
うんうん、
だけどなんかあくまで街のしがない古本屋ですよみたいなスタンスだ
った、うん、
ずるいなと思って
確かにね、なんか別にそんなすごいマニアしか来ないでみたいな感じじゃないんだよね、
子供とかも全然、
うん、
近所の子供が、う
ん、あれはなんか見習いたいよね、
うん、ああいうセンス。
古書店で働いたことはないな。
ないですか。
うん、あの本屋さんで働いたことはあるけど、
古書店ってどういう感じなんだろうな、うん、
洋書屋さんで働いたことはあるけど、それもすごい楽しかったな、洋書屋。まあレコード屋も同じだけど、全部もうじっくり見られるじゃん、それがすごい楽しい。レコード屋も、
うん、
暇な時ずっとさ、店のレコードをずっと聴けるわけじゃん。
確かに、
うん、めっちゃ楽しくて、それが
絶対そうですよね、うん、でもまあ見えないところで毎日、まあ、例えばあの古書市場とか行ったりとか ね、
うん、ね、そうそうそう、
まあ見えない苦労っていうか、
うんうん、
それが楽しい人もいるし、店頭に立つのが楽しい人もいるし、いろんな人いると思うけど、
うん、そうだね。
ポパイで昔出さんがね、神保町の古書店の取材、うん、ラマ社と、
ああやった、
あとどこだっけかな、まあ3店舗
ぐらい、うん、3店舗ぐらいね、やったね、
取材したのとかあります
ね、田村書店頭とかね、うん、
あれって何号ですか、雑誌、
あれは何だった
の、本屋がなくなったら大変だなっていう号かな、
うん、だったかな。
でもポパイに会って、あ、出会ってポパイ見たことなかったんで、うん、ポパイに会って初めて古本ってフィーチャーする、特別扱いするんだって、そこちょっとカルチャーショックだったんですよね。
ほう、
っていうのは呼吸するぐらい普通に古本屋行ってたんで。
あ、そうなんだ。
レコード屋もすけど、
うん、
なんかコンビニレベルとか古本でもなんかそのポパイを読んだ時に、
うん、
ちょっと古書店は特別楽しいよねって書いてて、
はいはい、
え、そんなコンビニ便利だよねって書いてるのと一緒じゃんって思っちゃって、
ああ、うん、なるほど、はい、なるほどなるほど、
ハードルが高いみたいな風な原稿とかもちょこちょこその号にあったりしてて、はいはいはい、え、どの辺かって思ってて、
うん、
それで僕ポパイと違うかもってちょっと思っちゃった時あったんですよ、うん、
なるほど、
うん、
全然知らない、
はい、
なんかジャンルの、あのレコード屋に行って、はい、もう何から見ていいかわからないとか、まああると思うね、まあ、なんか全く知識のない、
うん、
なんかそんな感じで、多分本とかをあんまり読まへん人が古本屋とか行ったら、もう結構そんなんと同じような、もうなんか何から見ていいかわからない、
引っかかりがない。
我々はこうやってもう見た瞬間、あ、これってこういう想定やったらこれあれ系かなとか、なんかこれ何年代ぐらいのなんかどういう感じのエッセイなのかなとか、なんかもうパッて見たら、でもそれを一切ないとしたら、これが何なのかっていうのがもう全くわからないわけでしょ。一冊の本が結構しんどいと思うよね、そら。
でもそうか、
でもちょっとずつやっぱ始めたんちゃう、なんか
ちょっとずつか、うん、拡張してったのか、
ね、うん、ちょっとずつ拡張していったんじゃないかね。
でも自分の古い記憶では最初から古本屋めっちゃ楽しいってなってます
ね、うん、古着屋も、うん、まあでも確かに俺もコンビニみたいに行ってたけど、うん、別にあったら必ず入る、
そうそう、
ただ歩いててあったら必ず入るぐらいの、
そうそう、全然入ります、
うん、極めてなんかそのなんていうか、こうプラクティカルな感じっていうか、なんかもう、うん、実用的な感じで入ってた。別にそんな特別ななんか思いとかなかったね。
宝探しみたいな感覚ってより、うん、本当にまあ入るって感じですね。
確かに。
そう、それでまあまあちょっと話戻ると、そのポパイでは特別なんだとか、うん、それポパイ他の県でもそういうのがあったんですよ。 これが特集になるんだじゃないけどっていうのが結構あったっていう話ですね。
いやいやそれは本当にそうで、そのポパイリニューアルして、
はい、
胡椒とかをさなんかあの新刊紹介のページって今もあんま ないんじゃない？ポパイの本誌の中に。
ないですかね。うん、確か
にで普通雑誌って新刊紹介のページがあるのよ。大体の雑誌には、なんかそうそうあのでそんなん別になくていいんじゃないって言って、はい、でまあ俺がやってた連載あの本と映画の話っていうのはあれは古い本とかさその人がただ好きな本
を出してくる、うん、ゲストが選んだ本ですね。
ゲストが選んだ本だからすごい古い本とか出てくるんだけど、うん、まあそれでいいじゃんって言って始めたんだけど、はい、それはなんか当時としてはちょっとみたいなあの新刊じゃないのみたいな、
うん、
今となってはもう別普通でしょって思うけど、うんうん、なんかそれぐらい雑誌であんまり古書ってやっぱりなんか扱わないみたいな感じがあったと思う。今はまあ、ね、こうやってネットがすごい発達して古書とか買いやすくなったから、うんうん、多分普通になっていったんだけど、うんうん、中古のものを買うっていうのがこんなにこうポピュラーになる前は、
はい、
やっぱり古書店なんか行くのはちょっとオタクのやつっていうかさなんかそんなイメージだった気がすんねんけど。え、内田君さ、ね、古本買うっていつ頃からやってた？
ああ、僕横浜出身なんですけど、うん、横浜が結構ちょっと特殊というか、
うん、
僕がもう生まれた頃には少なくなったんですけど古本がすっごい多い町なんですよ。なんか南区っていう区だったんですけど、うん、その南区とか隣のこう中区とか、
うん、
西区っていう、まあ、みなとみらいの方まで続くエリアとかは、うんうん古本屋が本当にすごい多いエリア でなんか伊勢崎モールってい こうモール街があるんですけど、はいうん、そことかも、まあ、ブックオフとか有林堂とかはあるんですけど、うん、その周りにもまだこうなんか 3,4 個ぐらいは古本屋さんが普通にあって
ちっちゃい
古本屋さんがあって、であの長野であのショートトリップした時 の、うん、あの竹馬書房っていう、
はいはい、
あのお店も近くにあったんで、はいね、割とちょっとこうなんていうんだろう若い世代がやってる店とかもあってだからブックオフとかはもう小さい頃から行ってたんですけど、
うん、
なんかブックオフより安くて、うん、たまにいいものが置いてあるみたいな、
うんうん、じゃあ身近だった
の身近でしたねカフェとかと同じ感覚
あ
だけどなんかちょっと気分上がるぐらいの、
うん、
でもなんかやっぱブックブックオフ行くすごいなんていうの古いものを買うのにすごい身近になった気がします、
う
ん
う
ん、
あなるほどねブックオフがそういう古書というものを身近にしたのかも、うん、ブックオフ結構偉大やな、
偉大かもしれない
そういうね、
はい、
地方都市とかさ、はい、そういうところで中古のビジネスっていうのをね、うん、その本をまああの古書のでっかい古書店なんてね結構大胆なビジネスやな今思うと
確かにそうですね、うん、今でこそねいろいろハードオフとか、
うん、
リカーオフとか、うん、ホビーオフとかあるけど、
うん、
確かに本はねブックオフで漫画とかね当時
買ったああ漫画とかね、う
ん、やっぱ高いじゃないですかちょっとコミックで、うん、大人コミックスだったら5、600円するじゃないですか、うん、殺し屋市みたいなやつが、
うん、
あんなんね100円とかで、
は
い、まあ200円かなわかんないけど、
はいはいはい、
売っててなるべく綺麗なのを撮るみたいな、
うん、そう
それ小学校とかそんな感じだったかもな、うん、
スタヤで借りるかブックオフの CD105 円のやつあるかなとか、
うん、
ちょっとそういう探すみたいなのが
レンタルがすっかり終わったね
終わりましたね、
うん、みんなやってたのに
そうですよね
なんかすぐ終わるもんやな、うん、そんな
ん
な、
うん
いや本当にそうやねもうなんかな DVD 借りれるとこないかなとか思って、うん、ちょっと調べたんだけど、うん、全然ないなもう
ないですよ
ね、うん、
レンタル DVD 全然ない TSUTAYA もほとんどもうない
あ
ないですよね、
うん、
そっかじゃあもう DVD をまあ頑張って探して買うかそうそうそうまあサブスクリプション
そうそうだからなんかまあまあ不便やなとか思って、うん、あのサブスクにないものって結構いっぱいあるんでしょう、うんでそれを見るのにいちいち DVD を買わなあかんっていうちょっと面倒くせえなみたいな、うん、高いしなみたいな
そうですね、
うん、
ポストで返せるようになったのも後半だもんね。
そうですね、
みんな持ってってた
もん、みんな持ってってましたね、
はいはい、あでさ、あのカチャってこのさ、VHS のさ、なんかあのテープを確認するあのな、カチャっていう作業あるじゃん、ね、ああいうのってかっこいいじゃん。
かっこいいですね、専門職っぽくて、
うん、俺もあのそのね、さっき言ってたそのガルレンタルレコードショップで、うんうん、店員のお兄さんがなんかこのレコード鍵盤すんねやん、この入ってるやつをこうやってさってこう横に、うん、あの入れて、でこの
あこれ逆パッパッパってこうやって見るね。
そうそうそう、こうやってでこうやってパッパってこう、うん、あの返して、うん、なんか傷がないかどうかこうさっさって見るねやんか。それがめちゃくちゃ手慣れた手つきで、うん、早いねやん、
はいはい、この
それが子供心にかっけえみたいな俺もこれになるみたいに思ってた
ね。面白さね。
そうそうそう、ね、なんか、うん、そうそう、こうやってくるくるくるってチェックするのよ、ね、なんかあの鍵盤、
うん、
うん、俺はこれになるって思った、あの夢を夢をなんか抱いたね、なんか
海賊王よりいい、よっぽいっすよ海賊王だるいっすよ多分大変っすよ。
そう、なんかすごいさ、うん、うん、あったね。
雨降ってきた。
そこであの鎌倉借りてサザンのね、あの鎌倉っていうアルバム、
はい、
なんていう、ちょっと抽象画みたいなのがこう書いてるジャケットなの。
赤いやつですか、あのポロックの絵みたいな。
ポロックの絵みたいな、そうそうそう。
あ、それなんか昔、うん、キーポン君が、うん、その中に入ってるブリブリリンボーじゃなくて、
あブリブリボーダーライン、
うん、っていう曲が好きだったっていうの、
は
い、
いや それ、あ、それ違うわ。それ違う、それはあの世に万葉の花が咲くなりっていうアルバム。
あ、そうなんですね。
その鎌倉は当時出たサザンがちょうど、まあ、活動休止する直前のアルバムで、うん、2枚組で抽象的な、ジャケットで、それちょっとこういう、
見たことない、
うん、見たことない。鎌倉ってこうローマ字で書いてるじゃん、
はい、
でさ、俺関西の子供だから、
はい、
もちろんサザンで鎌倉だからあの、うん、湘南の鎌倉じゃん、
はい、
でも俺はこれをあのローマ字で鎌倉、鎌倉ってあの雪の鎌倉だと思ってたわけ。
なるほど、
うん、鎌倉って俺そんな土地の鎌倉知らんから、はい、小学生、うん、関西の小学生やし、うん、でこれなんか白っぽいし
雪、
うん、ちょっと雪っぽいじゃん、
うん、
だから
ちょっと、ね、
うん、だから俺の中ではなんかすごい冬のなんか寒いイメージのアルバムと思ってたわけ、うん、あで、あの
逆だ、
そうだから逆じゃん、あの完全に逆じゃん、
うん、
そう鎌倉なんだよ、
うん、
そうだからさ、後で大人になってから、え、鎌倉ってあれ湘南なんやと思って、すごいショック受けた
わ、ね、ショック受けます、
うん、なんかこのアルバムのイメージがもう一気に変わってしまって、なんか、うん、なんかそういうのってあるなと思って、勝手にさ、なんかイメージしてるもので、
はいはいはい、
こうジャケットとかのイメージとかもすごい引っ張られるじゃん、うん、音楽ってさ、まあ、サザンオールスターズってあの、うん、テレビでベスト10とかトップ10とかで小学校の時出てくるけど、うん、その湘南っていうことまず知らんし、あの茅ヶ崎だなんだとか言っても何も分からへんわけでしょ、子供にとって。だから別に海とかなんかそんなイメージなんもないっていうか、あの豪雪地帯のなんかイメージ、これアルバムが、うん、ずっとそのイメージで聴いてたのね。
でもそれでも違和感はなかったんです。
全然なかった。なんか、うん、もう頭の中ではそのイメージだったの。なんか雪が降ってるような感じで書いてくれてたらもうちょっと分かったんやろうけど、ローマ字やったから俺の知ってる鎌倉ってそれしかなかったから。それは結構いい思い出だね。
へえ、うん。サインって持ってる？
サイン持ってないっすね。
サインってね、何なんだろうと思っちゃうけどね、う
ん、なんか面白カルチャーっすよね、
うん、結構、うん、確かに面白カルチャーじゃん、うん、なんか何みたいなサインってさ、うん、よくさなんかサインもらってきてみたいなとかあるじゃん。
あ
んな人にもらっても全然嬉しくない。
意味ないですよね。
そう、意味なくない、なんか嬉しいのかなみたいな。うん、なんか不思議なもんだよね。
ね、お、なんか出してくれるぞ。
ボールオースターのあーがサインしてくれ。
本当だ。
ポールオースター今年亡くなってさ、
はいはい、
ブルックリンの書店で、はい、このブルックリンフォーリーズの本に、しかもこれはさ、なんか その時どっかの別の古本屋で2ドルで買ったあのブルックリン・ウォーリーズにあのポール・オースターがサインしてくれた、
すごい、
これかなりレアと思うよ。トークイベントみたいなのがあって、うん、ポパイで取材に行ったのよ、
それ。あ、ポパイで、
そう、ニューヨークの特集の時、ちょうどその時にポール・オースターがなんか朗読イベントみたいなのするとか言って、で、めっちゃ面倒くさそうにサインしてくれ
た。面倒くさそうに
うまいみたいな。だからもう何か分からへん。
確かに。
これな。
これはどうなんだろうみたいな。
あ、それで言うと、それで言うとっていうか、トロマツさんが井出さんにサインくださいって言ってなかったですか？なんか、あ、写真撮ろうだっけ？
なんだって、写真撮ろう。
写真一緒に
撮ってくださいって。
めっちゃおもろい。こんなに一緒にいるのに、井出さんに写真撮ってくださいとかって。
これね、西岡京三のね。
あ、西岡京三。
これね、これは、もう、宝物ですよ。
うわ、97年、2歳もらって、うん、南米旅行ですね。
そう、
はい。
これは嬉しかったね。
やっぱでも、もらわないタイプって言っても、3、4個あるね。
そう、ね、ちょっとあるね。
あるね。
うん、
やっぱみんな
あるの。塚勝正幸さんが、うん、ハッピーエンドのさ、
はいはい、
風待ちロマンに全員のサインを
もらいたい、
うん、
もらいたい。
でも川勝さんですらやっぱ躊躇してた。やっぱりもうみんな会ったことあるけど言いづらい、
まあ、
近いからやっぱりさ、なんかあのファンみたいでさ、プロなのにさ、やっぱりそういうの言うとさ、
なんか確かに
ええみたいな空気出るじゃん、やっぱり。
え、川勝さん、まあ、細野さんももちろんですけど、他も結構お仕事されてたんですか？
うん、仕事をしてた。
あ、してたんですね。
うん、まあ、あの、それ、まあ、そんなしょっちゅうで、細野さん以外はそんなしょっちゅうじゃないから、
うん、
この機会にもらいたいけど、言えねえみたいな、まあ、
怖そうだしな。
そうそうそう、なんかそういう感じが、あの、うん、すごいあって、あ、川勝さんでもやっぱりもらえないもんなんだと思って思ったね。
井出さん、あの細野さんとか言えないですか？
あのサインとかもらったことないね、もちろん。そんなのも言えないよ。
言えない、言えない。
恥ずかしくて言えない。だってさ、もうそんなサインなんてさ、する方は何も面白くないわけじゃん、
うん、
そん
なの。確かに。
うん、そんなの。だから、こういうさ、まあ、この時は完全に素人でファンとして、ファンだったら、ただのファンだったらさ、うん、言えるけど。
そっか。その仕事のそういうのありそうだな。編集者のタブーじゃないけど、
うん、
これありでこれなしみたいなのをちょっといつかあれで折れたなでやってもいいかもしれないですね。
まあなしは結構あんだよね。
なし多い。サインはまあ
サインはもうなしなし
なしな
しなしなし、そんなもう白い目でしょそんなの。
自分はもちろん言えないし、うん、写真撮ってくださいって言わないけど、
それあるよね、時々ね。
そうそうそう、一緒に
自分で言えない。俺もあのメカスと通信一緒に写真ね、そんな
メカスは言えるでしょ。
いやでもちょっとさ
メカスは言えるでしょ逆に。
いやまあ言えるかもしれないけどちょっと恥ずかしくてさ、コーディネーターの人が気を利かせてなんか撮ってくれてたんだよね、メカスと並んでるところ も
さ、
うんうん、
それ嬉しいですよね。
そう言えねえと思って、そんな。
いや、メカス言えるって逆に言える
よ。あ、でもメカスはサインもらった俺。
ああ、うん、いや、もらいたいですもんね、それは、
うん、でもさ、なんかこの仕事やってて面白いなって思うのは、だからさ、そういうもう歴史上の人物みたいなんでもまあなんか会えるんだとか、
うん、
ちょっと不思議な気分
なんですよね。
そうですね。だってメカスってもうさ、
教科書レベル、
教科書レベルの人みたいな感じだよ。まあ言ったらさ、
うん、
あのでもまあ一応なんか叱るべき手続きをして連絡したら、メカスの人生の中の2時間ぐらい俺と一緒におったんやみたいな。
確かに。
すごいなんか不思議な気分になるよね。例えばハリウッドスターとかになるともうかなり会いづらいと思うねや、難しいと思うね、
うん、
結構。でももうこのカービィさんだったら、うん、まあ言ってもこうやって我々のダンポパイのために選曲までしてくれるぐらいの、
ね、ジョン・キャロル・カービィさん、ね、
ジョン・キャロル・カービィさんだった
ら、ね、はい、
とかなんか不思議なもんだな、
不思議なもんですね
思ったり。健太郎君とかな、あの ゴダールに会いに行ってたもんな。アトリエに入れてもらって一緒に映画見たって言ってた。
すご
い。そんなんとかもさ、まあ本当教科書の人じゃん。なんか
確かに。
そうそう。でも会えんねやみたいな
さ。すごいですね。
なんか変なことだなって思ってさ、なんかすごい。でも逆に言ったら、まあゴダールだって別に普通の人間なんだから、うん、多分なんかそんな感じっていうか。例えばゆうくんがなんかで、はい、すごいなんかで有名になって、うん、あのもう教科書の人になったとしてえあの近い人にしてみたら
あーまあね、
うん、えゴダルでしょぐらいの、うん、なんかあの
確かに確
かにあゴダルくんねみたいなぐらいの感じっていうかさなんか近い人にしてみたら別に
そうなのかなまあそうか
うんなんかああ、よ、なんかそのよくなんか一緒に飯食ったよみたいな、うん、なんかそれぐらいの感じなんかなってなんか教科書とかで見ると勝手にすごい人やとか、
うん、
うん、なんか思ってしまうから、まあある種虚像っていうかさ、
確かに、
うんうん、でも近しい人にしたら、
うん、そうです
よね、よおるよみたいな、
かな、そんななんですか、
うん。
でもゴダールは割とそういうのに寛容そう、うん、芸能人とかじゃない
そうだね芸能人とかじゃないから、うん、文化人やからやっぱりまあハードルがね
何年か前にあのスイスのイーカルっていう美大があって、うん、そこのインスタライブでゴダールが出るっていうのがあって、うん、結構話題になってたんですよね当時だからそういうのも出るん、うん、あの学生のためにじゃないけど、
うんま
あ、やっぱ世界中気になるから結構同説何万人みたいな感じだったと思うんだけど、うん映画監督ねそしたら僕やっぱジョン・ウォーターズかな
ジョン・ウォーターズかーいやでもだからねそういうの買って別に勝手にポパイウェブで企画立ててジョン・ウォーターズに会いたいっていう企画ね
よく何回か実は書いてるけどさすがに一人でボルチモアとかニューヨークとか行く企画まで
まあそこまで予算が出ないだけの話でまあ例えばオンライン
あ、まあね、
あのインタビュー、うんね、とかだったらもしかしたら全然できなくないかもしれないじゃん。それって結構すごいなっていつも思うのよ。何でもできるっていう。
何でもできます、
ね。そう。それって結構すごいよ。
うん。
うん。いやだからゴダールだってもしかしたらそうやって言ったら OK かもしれないし、
は
い
うん、まあめったに言われないだろうしね。
そうそうそう。なんかさ、
確かに。
うん。すごいなんかそういうの思ったよ。なんだっけ。小野陽子と電話で話したって言ってた そもそも別にもさ向こうにしてみたらなんかその メジャーな週刊新潮だろうと、うん、ペーパースカイだろうと別にさなんかどちらでもええみたいな、うん、そんなに別にさメジャーさとかそんなにもう気にしてないじゃんもう小野陽子のレベルだったら相手がどんな格の媒体なのかとかさ一切気にしてないからもうなんか言われたら、うん、まあいいよみたいな感じで OK するっていう謎の現象があって
あ
それを結構ねなんか利用してたねあのペーパースケ
ート
の
時は
えこんな簡単にみんな OK してくれんねやとか思ったね、うん、
でも最初のあのポパイウェブが始まった時にそのマック・デ・マルコの動画を作るっていうのを聞いて、
うんうん、
であのライターの菊池さんと、
うん、
その国分さんと3人でパソコンの準備してる時になんかマック・デ・マルコが
普通にズームでね
そう
はい
はい
あのマックから直接メールとかもらって
そうもらって内田
君そうそうそうそういう感じ
Google ドライブが
送られてくるみたいなさそうそうそう
普通に送られて
くるみたいな
こんな距離近いん
だそうそう
あれは特殊だけどね
あれ特殊ですけどもう画面越しにもういるみたいない
るみたいなね
人生と関わってるみたいな
そうやねその距離感ね面白いよねなんかメディアを通して見るとさなんかその距離感がなんかこう分からなくなるっていうかさ、うん、なんかすごい大きいものに見えたりさ、うん、なんかだから不思議なもんだねそういうのって
ね不思議ですね、
うんうん、そうだねでも別にその人たちだって普通の生活してるわけだから、
はいうんそうですね、でも50音散策とかでも結構びっくりしてますいつもなんかこの間も高円寺にあるザ・高円寺っていうなんか劇場の人に話を聞きに行った時に、
うんうん
でその事務局のなんか人が出てきて なんか1時間ぐらいお話聞かせてくれたんですけど、うん、まあ、ポパイウェブって言えば1時間話聞かせてくれるんだみたいな、それがやっぱなんか不思議、不思議でずっと、なんか
そうだ
よ、こんな喋ってくれないなっていう、
普通に、そうそうそうそう、だから取材って言ったら何でも聞けんねやって、ね、いや本当に俺もそう思った、入れないとこに入らせてくれて、
そうですよ、ね、
ええー、とか思ったね、やっぱり
その人のなんか大事な1時間をくれるんだって思って、
ね、くれるわけだからね、そうそうそう、インタビューとかってそういうことやもんな、
うん、それやっぱ嬉しいですね、なんか
嬉しいよね、
インタビューの記事少ないからもっとやろうか
ね、えやりたいな、ね、インタビューの記事ないもんな、ほんまな、やりたい、もう一回会いたいなとかいうのあるよね、さっきあの関根さんと話してて、
はい、
関根さんなんか今 の, あの出てるポパイ見て、
はい、
あの斉藤久夫さんが出てたじゃん、なんか斉藤久夫さんが一番かっこよかったって、
はいはいはい、
すごい面白かったって、
な
んか関根さんが言ってて、斉藤久夫さんもいいんだよね、
僕会ったことない、
かっこいいんだよね、もうなんかあんなかっこいいおじいさんいたらちょっとさ嬉しくなるっていうかさ、なんかいないから逆に、
そのページを見たんですけど、僕もずっとダブルカフスのシャツが好きで、ずっと自分の定番として着てるんです ね,
そうだね、
だから一緒だと思
ってちょっと嬉しかった、確かに、うん、ダブルカフスのシャツを言ってた、
はい、
うん、俺も読んでた、そ
うなんでだろう、なんで斉藤久夫さんみんな読んでんだ、不思議っすね、
かっこいい、
かっこいいですよね、なんか手が止まるんですよね、
うんうん、いやだから本当にそうやって手放しでこうかっこいいって思える人っていうのもすごく少ないから、うん、やっぱり気になるよね、
そうですね、
うん、
何回か取材したことあるんですか、やっぱ
何度か取材したことある、うん、
いいな、
俺なんかで多分鍵和田君が取材に行ったんだと思うけど、俺なんかその時、うん、なんか出張、海外出張かなんかで行けなかったけど、うん、鈴木茂にインタビューしてて、うん、あれとか俺羨ましいって思ったのやっぱ鈴木茂
しかもこのスペースって思ったけど、ね、
そうそうそうそう、
あれ見た時にそのページ覚えてますよ、ね、うん、
覚えてる、
はい、あれ鍵和田ですね、多分
そうだよね、鍵和田君がインタビューしてて、うん、あれも羨ましいって思ったな、鈴木茂相手みたいな、なかなか会う機会ないもん、
鍵和田一番インタビューしてるから話聞いたら面白そうだな、
確かに、ね、
確かに
あのね、うん、僕一番受けたのは、うん、一緒に働いてる時に、うん、片岡芳雄さんに、うん、大人って何ですかって聞きに行くっつったら、わ、うん、からないね取材が終わるっていう、
うん、そうそう、それ片岡さんの定番だよね、そういつもあのいつもさ、なんかチープシックの時とかも、あのチープシックについてどう思いますかって言ったら、うん、興味ないね
そっからなんですよ、そこが
始まる、そっから、
そっからなんです、
そうそう、もう忖度ゼロの人なんで、あの片岡さんは、
うん
うん、そこがすごいいいのね、なんか、うん、なんかこの村上春樹のこのフィッツジェラルドの翻訳どうですかって言ったら、うん、間違ってるねって
忖度ない、
忖度一切ないからこれ違います、
ね、気持ちいい
です
ね、
違いますね、あの言われへんで、なかなかみたいな
受
けんだよね、めっちゃ、
そうそう、それ、そう、昔思ったな、
うん、
原稿を見たら、かげちゃんが字の文で整列させて
それしかないみ
た
いな、
すげーと思って、
うん、すごい、それしかないみたいな、
あいつのスキルがなきゃできてなか
った、うん、できないね、
うん、
そうそう、片岡さんってそこがいいんだよね、
わからないね、
うん、そうそう、わからないそうそう、忖度がない、なんか、申し訳ないと思っていろいろさ、喋ったりしてまうやん、そういうのがないから、うん、わからない、まあ、なぜならもうわからん、実際わからないからというあのそうなんだよね、
おもろ